本日5月10日月曜日、時刻は23時をちょびっと回ったところでございます。タイムマシン部生放送開始でございます。今日はね、放送前に一個嬉しいお知らせがありますよ。なんとタイムマシン部のポッドキャスト登録者数が5万人を突破したと。これまことにありがたい話でございますよ。このうちのクソラジオをね、うんこを電波に変えてるこのラジオをね、5万人の方が毎週自分のパソコンに取り込んでくれている、 iPod とか中には iPhone とかに取り込んでくれてる方がいるって、もう5万人ですよ。申し訳なくてしょうがない。皆さんのお持ちのパソコンのハードディスクは泣いてますよ。iPod のハードディスクも、俺たちはこんなものを入れるために生まれてきたんじゃない。それなのに皆様はね、こう聞いてくれてるわけなんでございますよ。もうね、ダメだよ、今まで通りのねことをやってきちゃ。やっぱりね、なんていうのかな、ふさわしい5万人の方が聞いて、くださってることにふさわしいラジオをこれからはやっていきたいと俺は思うんだよね。だからやっぱりさ、どんどん旬な話題とか喋ってこうと思うの。どうだったみんな、ゴールデンウィーク黄金週間どうだった、ゴールデンウィーク楽しんだ、いかがだったね。えピカピカ光った、ちゃんと金色に。クリリンが目の前で殺されたときちゃんと光ったもしくはもうずっとちっちゃい頃からのライバルが強くて強くてムカつくからって頑張って頑張って強くなって金色になった、後にビッグバンアタック覚えた。あとはなんか遊んでたらいつの間にか金色に光っちゃうやつとかもいるけどね。どうでしたか、もうさぞかし、まあ楽しいんだと思いますよ。ゴールデンウィーク今年は最大で何連休ぐらいですか。だいたい4ヶ月ぐらい、それぐらいでしょ。まあ人それぞれだから、そこもまあね、終わっちゃったですよ、ゴールデンウィークも。もう黄色の日々はちゃんとみんな灰色に戻ったわけでしょ。ちゃんと灰色に、もう俺の人生灰色だと、色のない生活に戻っちまっちゃったなーって方々もたくさんいると思うんで、そういう方はぜひね、このタイムマシン部を聞いてもらってね、また色のある生活に戻っていただけたら嬉しいなと思ってるわけですよ。ちゃんとね、皆様のこの生活に色を与えるべきね、用意してますから、絵の具を、黒と、艶消しの黒と、艶ありの黒と、焦げ茶と、ネズミ色と、あとグレー、あとエメラルドピンク、蛍光のピンク、だいたいこの6種類あればだいたいカラフルな生活に戻りますから、タイムマシンも聞いたらだいたいこの6種類は自分の生活が色とりどりになっていくからね、ぜひぜひ聞いてくれたら嬉しいなと思ってるわけですけどね。まあこっから先はもう5月病と戦っていかなきゃいけないわけでしょ。完全にもうそういう時期だよね。もう何をやっても元気が出ちゃう、もうどういうわけだか落ち込みにくいと、やる気がみなぎっちゃうんだよねと。そういう時は本当に気をつけた方がいい。反動が6月ぐらいに来るから。そうなん、5月でね、ちゃんと落ち込んどいた方がいいよ、みんな。ね、そういう時にね、無理してね、5月病にが、ま、曲げないように頑張ろう、頑張ろうとするとね、夏に来るんだって。春に頑張ると。バランスってのが取れてるから、5月はみんなでちゃんと落ち込んでいこう。最低じゃないかよ。もう、ここまでで、もっと5万人が聞いてくださってることにふさわしいラジオ、俺はやりたいの。ね。やっぱり話題のチョイスってのは大切だと思うんだよ。やっぱりなんつうのかな、これからじゃあどんどんどんどんやっぱりさ、いろんな方々に聞いてほしいわけじゃないね。まあ今までは確かにまあ5人ぐらいの方が聞いてくださったら嬉しいなみたいな、お父さんとお母さんとお兄ちゃんと妹とあと天国のおじいちゃんが聞いてくれればそれでいいかなと思っていたのが、びっくり5万人になったわけでしょ。この先やっぱり僕はさ、30億人に聞いてもらいたいわけですよ。確かに早いよ、そこのハードルは随分高いけど、上を見てこう、上を30億人が聞いてくださるラジオ、どういう風なラジオかって言ったら、やっぱりこう話題を選んでいかなきゃいけない。みんななんかこう共感できる話題とかさ、そういうやつの方がいいと思うんだよね。いつまでもガンダムとドラゴンボールの話だけしていたらね、この先が見えてんの。だから誰しもが今日はその話はわかるわっていう話を僕はしようと思うんだ。で、何かというと、人見知りが治んねん。とにかく人見知りが治んねん。いや、むしろ相当悪化してる。むしろちょっと、もうちょっとなんかカルテが用意されてもいいぐらいの。まあ、この話をしていこうと思うんだけど、まあ、これは まあうちの番組スタッフである、AD 笠原さんがね、先週喋りましたけど、まああのなんていうんですか、まあ、彼女さんに、まあ、グッバイされ、手を振られ、まあ今完全に、まあ、ロンリーウルフというかね、ここの狼になってる、まあ、笠原さん、振られた前日の話なんでございます。まあいわばエピソードゼロだよね。笠原失恋物語エピソードゼロですよ、まさしく。あの日何があったかという、まあ先週うちのラジオを聞いてくださった方はね、ご存知かもしれませんが、笠原さんが、振られた、これ日にち言っちゃっていいんだよね、笠原くんね、問題ないんだよね。4月の29日に笠原さんは、7年ぶりに付き合った彼女さんにグッバイされたんだけど、それを僕はお昼に聞いた、4月29日のお昼に笠原くんから振られたってことを聞いて、僕はすっごくその時落ち込んだ。それはなぜかっていうと、28日に問題があるっていうところで、今日は4月28日ってお前ずいぶん前の話すんな。お前さっき旬の話題持ってきてとか言ってた割にはもうずいぶん前の話になるけど、4月28日の夜に、人見知りが治んねってか悪化してるなっていう話があったってことなんですけどね。まあこのラジオでどうでしょう、2ヶ月じゃないか、1ヶ月ぐらい前からちょいちょい話題には出してますけど、まあ最近僕はある習い事を始めてるんですよ。何だと思います？最後に巣がつく、最後に巣がつく習い事と言ったらテトリスでしょう。今若者で大人気のミニテトでしょう、ミニテトで、ミニテトのレッスンつってもあれで先生にバレないようにするレッスンだからね。でもそれはもう俺大体習得できてるから、違うダンス、4月の頭から私白井亮はダンスを習ってるわけ。まあ、ダンスっつってもあれだよ、みんななんか白井さんがね、ダンスっつったらなんかあの東シナ海ぬかぶなんかちっちゃい島のなんか原住民に伝わる悪魔払いの踊りみたいなものを想像するでしょう。あの体中に生コンクリートを塗りたくって、それが朝から踊って、その生コンクリートが固まる前に全部飛び散るように踊んなきゃいけないっていう、なんかその古来からの文明とあの現代文明がこう合併したような、そういう踊りだと思ってるでしょ。あれじゃないよ、あれはもう習得してるから、あの悪魔払いは違うんだよ。これがびっくりですよ。まあまあな、結構このラジオでもね、喋ってますけど、そう今ツイッターでも言ってくれてる方がたくさんいますが、ヒップホップなんですね。ヒップホップダンスを白井さんはこの1ヶ月間習ってると。まあね、まあ僕はまあ完全になんていうの、その東京生まれ埼玉育ち、ピーナッツクリームが好きなやつは大体友達でやってきてますから、まあもしくは東京生まれ埼玉育ち、飲み会で酔っ払った時方言が出る女の子が可愛いと思うやつは友達でやってきてますから、大体それでやってきて、まあおなじみのヒップホッパーでございますから、ヒップホッパーって言わねえだろ、ヒップホップやる人のことなんて言うんだよね、わかんねえよな、ラッパーでいいのか、ラッパーじゃねえ、俺ダンサーだもんって言っちゃったよ、よく言えるなお前。まあまあこの1ヶ月間ぐらいヒップホップダンスを僕はまあ学んでいるわけなんでございますけどね、まあずいぶん前の話になりますよ、こっから4月の頭でございます。まあ僕がダンスを習い始めて、あれはね、2週目だったと思うんだよね。2週目に、こう、まあ、今日もヨーヨーやろうと思うわけですよ。ヨーヨーやって、チェケラやろうと思う。割と違うんだけど、そういう感じでもないんだけど、まあまあ、そんな感じですよ。そんな感じと怒られるわ。こう、まあ、こねこね踊ろうと思って、キュッキュ踊ろうと思って、レッスンに行ったわけですよ。ね。で、いつも通りこう、レッスンが始まって、楽しく踊っていると、先生が、レッスン終わった時に、今日は、ちょっと皆さんにお知らせがありますと。なんだろう、まあね、このレッスンを僕はもう受け持ってずいぶん長くダンスレッスンをやらせてきてもらったけど、実はこのクラス4月をもってって言った時点でもうみんなはみたいな空気になるのよ。で俺もああもうやめようと、このジムをと、この先生のクラスがなくなるならもうジムやめようつって、もうそこあの大会届け書いて、住民票も埼玉に移して、で西武池袋線乗って所沢帰って、でお母さんもう僕東京に行きたくない、むしろ埋めてくれ庭につって、もう嫌だ、もうそんなダンスがない東京なんてありえない。ただ先生がそういうのは冗談で、ただみんながなんだよみたいな空気になって、俺も埼玉の庭からボコって出て、まだ池袋線乗って住民票東京に移して、もう一回入会して先生みたいになって、実は飲み会を開こうと思うんだと先生が。 まあ、この、まあ、通ってるこのダンスってのが何かというと、まあ、なんていうんですか、ジムですよね。スポーツジムの中のダンスレッスンみたいなプログラムがあるんだけど、そこにまあ通ってるわけなんだけど、まあ、その先生はそのジムを受け持ってすごく長いから、そろそろこう1回ぐらいは交流会みたいのを開きたいって言ってくださったわけで、なんかそれも、レッスン生の方が、なんかみんなでちょっと仲良くなれたらいいなと思って、先生どうですかって言ってきてくれたっていうことなのよ。で、先生がまあいい機会だし、僕も前々からみんなとはそういう機会が欲しかったね、一緒に飲む機会が欲しかったから、今回飲み会を開こうと思うんだったら、みんなわーって盛り上がるわけでね。俺ほんと成長したと思うのよ。ほんとにね、グローリーだね。なんつうかさ、まあついこの間まで鼻水を垂らすことが仕事だって、俺は幼稚園の頃まではひたすらね、あとはもう本当に家帰ってレゴを作るだけが僕の仕事だったよ。あの頃からほんと成長したなと思うのが、俺行くって決めたんだよ。あれ、ガザール君、ダンスの飲み会をだよ、ダンスのね、あれ、じゃ説明しようかもう一回あれね、4月から通い始めたダンスだよ。その2週目で先生がね、飲み会を開きたい、みんなと仲良くなるためにね、やっぱりその、まあ、僕とレッスン生みんなの交流もそうだし、こう習いに来てるみんなの中でも交流が生まれたらいいなと思ってるから、開きたいって言った飲み会に俺参加するって言ったんだよ。超偉くないこれ。あれ、俺これみんなも結構普通な感じ、これ結構普通な感じ、あれ、だってさ、今までの俺を考えてごらん、今までの白井さんを。その時先生がじゃあ飲み会をやるよって言ったら絶対行かないでしょ、絶対行かない、もう俺には無理だと、そんな現場絶対心がくっちゃんくっちゃんのぺっきょんぺっきょんのもれっこりになっちゃうからもう当日に部屋で一人酒をして、多分今頃みんな乾杯してるんだろうなってところで、俺も右手にグラス、左手にグラスを持って一人乾杯をやってね、で大体一人ごとをずっとブツブツブツブツ喋りながら、こう 俺は一人飲み会を楽しんで、で次の週のレッスンに顔を出した時にみんながすっげえ仲良くなってて、行けばよかった、頑張ればよかった、一次会だけでも顔を出せば少しは違った、あ、なんかもう結構みんなあだ名とかで呼んじゃう感じなんですね僕だけ名前覚えてもらってない、いやしょうがないですよねみたいな空気なのが今までじゃん。それがベーシックじゃん、俺の基本仕様じゃん、アップデート前のね、出荷状態じゃん俺の。行くって決めたんだよ。やっぱりここはいろんな人と仲良くなろうと思ったわけで、僕もやっぱりこうっていうのも、このダンスレッスンがすごく楽しいわけですよ、正直言うと。すごく僕は楽しく通ってるから、楽しく通ってんだったらやっぱりいろんな人とも仲良くなった方がより楽しいし、ね、もうここすげえまともな話してるけど先生とも仲良くなりたいし、みんなとも仲良くなりたい、頑張れよお前って頭の中の108人の友達が言うわけだよどうかなみんな、4月の、28日なんだけど飲みに行ける人って言ったら、みんなパッパッパッって手挙げたけど、俺は確かにウィーンクシュッガチャンって一回肘のとこで止まって、で肘に油さしてもう一回ウィーンガコンって一回止まって、もう一回関節部のモーターを入れ替えてあげるぐらいのスピードだよ、かかったけど、でも行こうって決心した。でこっからがもう大変ですよ。4月のそれが言われたのがだから2週目ですか、だから次の週とか普通にレッスンがあるんだけど、もう日に日に緊張していくわけだ、28日っていうこうスケジュールに合わせて。それはしょうがない、それは偉いよ、だって緊張で済んでるんだから行くって決めた次の日にやめてもいいぐらいの人間だよ俺は。やっぱ無理だ、やっぱ無理、あでも手挙げちゃった、どうしよう、もう先生に言えない今更、あすいません、ジムやめますってか、東京を出てきます、埼玉に帰ります、お母さん庭に埋めてください、そんで僕の埋めた上に桜の苗を植えてくれませんか、毎年春になったら僕のことを思い出してくださいぐらいになるじゃん。もうレッスンを通ってドキドキしながらもさ、まあ、で結構みんな盛り上がってるわけだよ、いよいよ来週だねみたいな感じで結構盛り上がってるんだけど、その時点で僕は一人とも喋ってません、言っとくけど、その周りのみんなは割ともともと仲いい感じだったから、いや来週飲み会ですね、楽しみですねみたいな人とかいっぱいいるし、先生もみんな来週行こうねみたいなこと言ってんだけど、俺はその時点でよろしくお願いしますの一言だけだからね、レッスンが始まる前の。でついに4月28日になったわけで、またこうダンスレッスンが始まる。ダンスレッスンって言ってもさ、 俺めちゃめちゃ下手くそだからびっくりするぐらい、あのね、なんつったらいいのかな、なんかね、あの芋虫系の芋虫系の威嚇行為みたいな、後にでっけえガになる割とボリュームのある芋虫がなんか大きい虫に出会った時に威嚇するような動きが俺のダンスだから、大体みんなはダンスだけど俺は威嚇行動だから完全に。そんなレベルでまあ頑張って、でレッスンが終わって、じゃあ先生が、あ、いよいよ今日飲み会だから、じゃあみんなあのねシャワー浴びるなり着替えて、準備できた人からあの駅前のあの大きいあの飲み屋さんに集合ねって話をして、はいはい行きましょうみたいな感じでわーって散っていくわけだよ。でこれね、もし人見知りの方がいたらすごく共感してくれると思うの。もしね、今現在これを聞いてくださってる方で、私もすごい人見知りなんですよ、お客様の中に人見知りはいますか、お客様人見知りはいらっしゃいませんか、すいません、お客様の中に、あ、人見知りですか、あー、どうぞ緊張してくださいなんで呼ばれたんだろう、なんで飛行機の中で呼ばれたんだろう、今スチュワーデスさんに今俺ははいってなるだけなのにそういうさ、飲み会とかさ、初めましてでなんか会ったりとかする前までは割といけると思うんだよ、割と今日はもう俺自分を出してこう、なんか出せる気がする。今までは俺確かにそういう初めての人の前だともうなんか岩っぽくなってたけど哺乳類っていうよりは岩だったけど今日は何かこう砕けるんじゃないかって気になる。これすっごくね、人見知りの人は分かってくれると思うんだよ。でまあ、シャワーを浴びるわな、シャワーを浴びて体を清めて、でそのまあシャワーっつっても俺はもう特別にあれで滝に当たってるわけですよ、普通のシャワーじゃもう無理だから、ちょっとジムの人に頼んで、あのちょっとバス出してもらってあのもうね、栃木の山の奥の方に行って滝をちゃんと浴びて、そこで精神修行をやって、これから飲み会、これから飲み会、雑念を消せ雑念を消せといけると思ってるわけ、そのシャワーを浴びてる時も。でさ、着替えてなんだかんだするじゃん、で岩重くなってんだよ、ちゃんと気持ちの面だといけるとは思ってんだけど、岩どんどんどんどん重くなってる。あれは多分あのほらプロテイン代わりにいつも俺重油を飲んでるからあれのせいだと思うんだけど、岩重くなってんだけど、テンションは逆にどんどんどんどん上がってんだよ。俺今日絶対いけるわ、もう第一声目からみんながドン引きするぐらいのハイテンションでいったるわみたいになって、でトイレであのエンジン組んで頭の中の108人の友達と今日頑張ってこうな、おーみたいな、やってやろうぜってなって、でこうジムを出てさ、駅前の飲み会の会場に行くわけですよね。ついてドアを開けて、したら店員の人が出てきて、でこれこれ説明したら、あ、じゃあ奥が宴会の場なんでどうぞって歩くじゃん。で歩いている段階でだんだん自分の中でこう作戦を立てていくわけ。今日はノープランじゃないと、いつもはノープランで挑むからダメなんだとね、何の心構えもせずにそういう現場に急に顔を出して、どんです見たくなっちゃうじゃない。今日は違う、もう今日は白井館長がいるから、今日は宇宙戦艦白井だから、完全に俺の中で第一声目が重要なの。これもね、人見知りの人はねすっげー分かってくれると思うんだけど、第一声目である程度自分のペースをつかんだら、その日は結構いけるのよ。第一声目で引っ込んじゃって、どうすってなっちゃったらもうダメなの。第一声目で、どうも白井亮でございます、生まれは埼玉、育ちも埼玉、今東京でございます、趣味は自己嫌悪、特技は被害妄想でございます、よろしくお願いいたしますみたく行けば、もう俺のペースだといやそりゃそうだろうがっていうかもうみんな心配になるわそんなやつまだ行かなくても普通に第一声目で、あ、どうもあのいつもあのありがとうございます、あの白井と申します、よろしく、あ、今日はよろしくお願いしますぐらい行こうと思ってるわけで、こう下駄箱に靴を入れて、でその時点でもう俺のなんていうの、この脳内の指令室はだんだんこうエネルギーが充填されてる感じだよね。こうウィンウィンウィンウィンって館長が館長席について、それじゃあ今日は長い戦いになるからみんなよろしくなってたら、オペレーターの女の子とかもはいってみんなこう言って、操舵士の男の子なんかも任せてくださいよ館長、やってやりましょうみたいなことを言ってるわけ。まずは第一撃目が肝心だ、いつもより3割増し大きい声で挨拶をするぞ、了解しましたみたいな感じになってるわけいよいよこう下駄箱に靴を置いて、こう飲み会のなんていうの、会場に入っていくわけで、入ったらすでに7人ぐらいもういるわけ。 俺より前にあの結構もう7人ぐらい座ってて、でそれがもう先生がいらっしゃってるわけ、ダンスの先生と、あとはもうあの男の人何人か結構座ってて、まあまあ飲んでんだよ。でこうさ、自分がさ 座りに行く前に一言言おうと思うじゃん。あ、どうも、よろしくお願いしますって、よし、この座る前に言わないとダメだなって時に、あ、どうぞどうぞって席を、こう、なんていうの、刺されちゃったわけ。ここどうぞどうぞって言われて、で、俺がその時に、あ、どうもどうも、あ、ありがとうございます。このトーンになったわけよ。この流れわかる？本当だったら俺の館長の作戦だとね、館長の作戦だと足をつけ腰をつける前に、どうも今日は楽しい飲み会を僕もすごい楽しんで楽しみに来たんで、人見知りしちゃうんですけど、よろしくお願いしますって席に着く前に言おうと思ってんのが、先にあ、どうぞこっち空いてるんで、はいみたいになっちゃったから、もうダメだと。館長が完全にこう頭を抱え込んで、作戦失敗だと。完全にこれは。でね、こっからびっくりだよみんな。こっからびっくり。最初の、あ、どうもどうもどうもどうもどうも、あ、ありがとうございますって、こう席に座る。一番端っこっぽい席に座るわけだ。で、そっから20分間、一言も喋ってない。5万人が聞いてくれてるラジオ DJ が、20分間、7人を相手に一言も喋れないっていう。
ほんま。
おまじゃねえよ、笠原。しょうがねえんだよ最初の作戦で。こっからね、長えから一回タイトルコールとか、マジで今週この話だけになりそうでやばいな。どうでしょう AD 笠原さん、音楽の準備はできたでしょうか。あ、嬉しいな。でもツイッターでわかるなって言ってくれてる人が結構いる。結構言ってくれるな。まあまあまあ、こっからこっからですよ。どうですか、音楽準備できましたか。じゃあ行きましょう。それでは今週も最後まで聞いてください。タイムマシーン部。改めまして、お相手を染めさせていただきます、白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っているのが、今日は別に普通に言ってびっくりしたでしょ。だって今日はね、長いから、この後がもうね、20分間一言も喋れないやつはどうなんだと。飲み会でだよ。ね、ありえないでしょ、ずっとビールを飲むふり。だってさ、ビールを飲んじゃったらどうぞどうぞってこう、やっぱみんな気を使ってね、注いでくれるじゃない。だけど酔っ払っちゃったらもうどうにもなんねえから、これは館長が閉じこもっちゃってるから、新人のあの総田氏の大和くんが頑張るしかないんだよ。なんで大和くんってどっから出てきたんだよ。彼が頑張るしかないから、酔っ払っちゃったら正常の判断ができないから、お酒を飲むわけにもいかないわけね。でこう料理が何個かこう並んでるわけですよ。シーザーサラダとか、なんかパスタか、そうめんか、そうめんをなんか揚げたみたいな、わかる、スティックみたいなやつとか、なんか結構いろいろ並んでんだけど、それを食べるふりだよね。それもさ、だってさ、モリモリモリモリ一人で食べてたら、お前なんだと、お前フードファイターかと、テレビチャンピオンかと、遅れてきた、どんだけお前食ってんだよって話になるじゃんね。それは良くない、ただ食べてる人ってのは。だからあたかも食べてますよの空気、食べてますよフェイントをかけながら、飲んでますよフェイントもかけ、楽しんでますよ的なオーラをなるべく体から出しながら、一言も喋らない20分間。
難しい
これ、高等技術、これはね、普通の人じゃできないよ。これはね、人見知り8段の僕だからできんの。8段取ってますから、全日本人見知り協会の今のところ役員を務めてますから、僕は8段っていうのは。それぐらいの人間だから、これ初めて振りってのができるわけですよ。で20分ぐらいこうさ経つとさ、結構こうゾロゾロゾロゾロ後から人が来るわけで、やっぱ結構まあ女の子とか多いわけだよ、ダンス習ってるから。だからやっぱ女の子とかちゃんとこうメイクとかする時間とかもあったから、こう遅れてどんどん入ってきて、だいたい20分間ぐらいした後にびっくりだよ、数えたら22人。相当な人数ですよ、その宴会7人でダメだったのに22人の人が集まってるわけだけど、もうこっからですよ。言っときますけどね、僕だっていつまでもね、人見知り言ってる場合じゃないんです。そんなね、いつまでもなんていうの、なんかそんな自分で甘えてちゃいけないんです。こっから頑張ってったんです。はい、20分経ちました、一言喋った、ちゃんと。25歳です、出せたねこれね。今んとこ40分で二言だよ。確かに最初のどうもと、次の20分で途中で1回聞かれた25、あ、何歳ですか、あ、25歳です、 あ話流れちゃった難しいんだよ、あのね早いんだよ人って話すのが早くねえよ別に。違う、俺ほら普段人とあんまり喋らない生活を続けてるから、なんかね嫌いな食べ物エピソードですげえ盛り上がってる時に、俺も嫌いな食べ物エピソード持ってるじゃない。僕は冷やし中華が大嫌いなんですよ。それもあのちょっと悲しい思い出がありましてね、あの僕はちっちゃい頃ラーメンが大好きで、もう年がら年中ラーメンをいっぱい食べていて、お母さんが夏にそんなにラーメン食べると汗かいて大変だろうから、まあ、量のために冷やし中華ってのを作ってあげたのよ つって、あの冷えたラーメンだからねって出されて食べたら、あんまりのまずさにこれ食えねえと思う、うおダメだと思ったんだけど、お母さんが美味しいって聞いてくるから、美味しいよって言いながら麦茶で流し込んだっていう思い出を出そうと思ったんだけど、その頃には好きなペットの話とかなってんのもうおかしいなと思うわけじゃん。あれさっき嫌いな食べ物の話してたのにみたいな感じになってる。しょうがない、だから20分経ってそりゃもう25歳ですなるわ、そりゃ完全に、だってもう完全に心臓はヘビメタですよ飲み会に行くまではバラードだったのに常にヘビメタ刻んでるんだよ。それはもうしょうがないよ。で40分で2ことって成績ですよ。でこの後どうなっていくかがまたさらに長いから、音楽をやっぱりここで止めといた方がいいね。今週も最後まで聞いてください。あのこっから聞けば聞くほど残念になっていくかもしれない40分経った時点で僕が会話できたのは2ことだけだと。でさらに20分、これもやっぱり一言なんだよね。近いですって一言。これ何かっていうと、お住まいはどちらなんですかって聞かれて、近いです、近いですってなんだよな。もうちょっと幅の広げ方あんじゃん。自転車で何分で、あのコンビニあるじゃないですか、あのファミリーマートちょっと曲がったところに入ってったところ、あそこそこですそこですとかあるじゃん。なんもなく近いですっていうあのね、5万人にあんまりこだわるのは僕は良くないと思う。そのね、別に1人でも聞いてくださってる方がいたら僕はすごく嬉しいね。どっちにしろやっぱりこう人が聞いてくださってるっていう、こうラジオやってる人間が1時間で3ことって3つって20分に一言ですよ。いつもはね1時間に75分分ぐらい喋ってる人間が1時間に、まあ、6秒分ぐらいの話しかしてないよもうね、もう完全に宇宙戦艦白井は大混乱ですよ。あのねサボってたわけじゃないんだよ。その間も何回も攻撃のチャンスを狙ってんだよ。いい感じのこう来たら、いい感じの砲弾が来たらそれをカウンターで返そうと思ってんだけど、いかんせんさ全員新米だから、ホワイトベースみたいなもんだから、全員学徒兵みたいなもんだから、やっぱガッタガタなんだよ。館長は最初の作戦ミスの責任を取って家でずっと DS をやっちゃってるから、館長室でずっとしょうがねえんだよそれは。で俺本当にでもね、なんて言うんだろう、頑張ったなっていうか成長したなと思うのが、笠原くんに電話しなかった。あのねこれはもう聞いてる方はね、なんじゃそらって話するかもしれないけど、だいたい僕がそういう初めましての飲み会とか、まあそのね、お芝居やってた頃とか結構いろんな飲み会行きましたよ。で結構大きい飲み会とか行って、やっぱり人見知りするから、最初にちょっとくちゃってなっちゃってね、なかなかみんなと溶け込めない時はだいたい飲み始めて30分ぐらいで外に出て笠原くんに一回電話するんですよ。これマジでね、もうこんな生活を3年ぐらい続けてんすよ。で笠原くんに電話して、笠原くん聞いて、今こういう飲み会に来ていて、こういう方々がいるんだけどちょっと馴染めないんだって言ったら、笠原くんがこれ本当に普通のテンションで、白井さん自分の仕事何ですかみたいな感じ、思い出してみましょうよ、そこで後ろ下がってどうするんですかって笠原くんが電話で言ってくれんだよそうだよねそうだよねって俺はそこで素直にすごく聞いてじゃあさ、笠原くん一個話題、なんか話題なんか一個出して、あじゃあ白井さん、あのほら中学校の時にあの自転車で静岡行った話とかすればいいんじゃないですか、そうだよね、じゃあ頑張ってくるみたいなそこで一回その笠原タイムがいつも入るじゃん。俺ほんと迷ったのよこの日しようかなと。もうこれだってさ、1時間で 3つしか喋れない、喋れてない、もう大混乱なの、もうワーニング、ワーニングだよ、シレイさん、ずっとこんなはずじゃなかった。その時点だと俺のプラン、館長のプランだとかなりノリノリで、いやそりゃないっすよマジで、いきなりそんなヘッドスピンなんてできない、え今やるんすか、今すか、無理、 じゃあやっちゃおっかな、ヘッドスピンみたいな雰囲気を出したいじゃない。本来だったらそれぐらいのテンションなんだけど、その時点で俺はもう完全岩なのよ。だからかなり迷ったの。ここで笠原タイム出そうかと。ね。オーディエンスと、テレフォンと、なんかニコリするやつあったじゃない。そのうちのテレフォンだよね。テレフォン使おうか。オーディエンスはツイッターだから。ツイッターでツイートしてね、飲み会来ちゃってどうしようかなみたいな感じでツイートするかテレフォンか迷ったんだけど、これをどっちも選択しないのよ、ダメだと。いつまでも笠原くんに頼ってちゃいけない。なぜなら当時笠原くんはまだ付き合っていたからね。厳密に言うとまだ前日だから別れる。彼にも愛する人ができたんだ。私のことなんてもういつまでも見てくれてるわけじゃないんだとね。だから一人で生きていかなきゃいけない。ここはダメ、ここは我慢するのよ。で我慢してこう、まあトイレに行くふりは一回したけど、携帯開くためにふりって、じゃあトイレ行けばいいじゃんと思って、で戻ってなんとか頑張ろうと思った時に、素晴らしいタイミングで先生が、じゃあ今から自己紹介しようかって言ってくれたわけ。1時間経った時点で、まあ11時半ぐらいかな、その時点で、まあまあこのままね楽しく飲んでてもいいんだけど、そろそろみんなで一回自己紹介一人ずつやっていこうみたいな話になるわけ。でも完全にパニックですよ、僕は、司令室は。だけど、大チャンスでもあるわけだよ。大パニックだけど大チャンス。ここで一気に作戦を挽回できるわけ。したら館長も出てくるわけ、館長室から。選曲が動いたみたいだなって。せこいよ、館長は確かに。そのね、新兵たちがずっと繋いでたのに、3個としか出せずに繋いでたのに、館長のこのこ出てきて、どうやらその大チャンスがある。ここはやってくしかない。で先生がさ、じゃあ今から自己紹介、まず名前とすごくシンプルに自分のキーワードを言おう。これなかなか面白いでしょ。本当だったらなんかほら、名前と、まあ男の子だったらまあ年を言おうかみたいな、あとまあ趣味と特技と、まあ出身地ぐらい言うみたいな感じなんだけど、先生はすごくシンプルに名前と、あのまあ一言言えば自分のことを分かってくれるようなキーワードがもしあったら言ってこう、じゃあまずじゃあ僕からやろうみたいな感じで先生がこう盛り上げてやってくれるわけで、やっぱこうすごい盛り上がるわけですよ。先生面白いしかっこいいしさ、わーわーわーわーこう盛り上がるので、みんなうまいのよ、自己紹介が。すっごく名前を言うテンションとタイミングもバッチリだし、でキーワードも何気に結構そのみんなが盛り上がるようなの用意してるわけですよ。なんか結構趣味でも意外な趣味とかこう持っていたりとかさ、なんか本当は私は木こりでございますとかさ、なんか いるわけですよ。なんかもう木こりってなんどっから出てきたんだよ俺も。結構そのなんていうの、自己紹介 はかなりテンションが上がって盛り上がってんだけど、俺の頭の中じゃどうしよう館長と、どうしましょうか館長と、ここはね、白井亮です、まず一言前自分の名前をお母さんにつけてもらった、お父さんお母さんにね、25年前はあれだ、やっちゃった日だから25年前にいい子に育つようにってつけてもらったこの名前を、元気よく白井亮ですっつって、でキーワードをとね、ちゃんとこうなんかみんなが割と盛り上がるようなことを言おうと思って、でまずは名前を大きく、でキーワードはやっぱり人見知り。いや逆に盛り上がるじゃん。すいません、だってさ、その時点で完全にさ岩じゃん、コンクリートブロックじゃん、人上の何かじゃん。1時間で飲み会で3つしか喋んないやつなんて人間じゃないじゃんもはや。多分みんなのその22人、他の22人の方々の認識だと、何か人の形をした置物があるぐらいの認識だと俺は思ってるよあの時ね。だからここは逆に人見知りなんですって言った方が、あーなんだよお前度が過ぎるぞみたいな展開になって盛り上がると俺は思ったわけで、どんどんこう飲み会が進ん、自己紹介が進んで、でどんどん盛り上がって、私はこういうことやってます、こういうことやってますって言ってみる、みんなわーってこうどんどん自分たちで盛り上げていくわけで、ついに俺の番の一個前になったわけで、俺の番の一個前の人も結構やっぱ盛り上げるわけですよ。でその時俺思ったのよ、本当に人見知りだけでいいのかと。いいのかと、お前はそこで甘えるのかと、またここでどうも白井亮です、キーワードは人見知りです、もう本当にひどい人見知りでございましてね、もう皆さんながらと僕を哺乳類って認識してくれなかったんじゃないんでしょうか、これからベラベラ喋っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。そんな人間かお前は。そんなんでいいのかと、 そこはもうちょっと盛り上げろよと。だってもうマイナスしちゃってんだから、俺のせいで。その飲み会を。俺のとりあえずさ、360度こう周りの人たちはさ、少なからずとも気遣ってくれてるわけですよ、それでも。ね、お酒足りてますかとかさ、なんか結構割とこうみんな気遣って声かけてくれてんの。ね、ここまで聞くと俺まるで放置されたように聞こえるって、それがすげえ申し訳ないんだけど、そんなことないよ。結構本当にいい人たちだから、割と話しかけてはくれてるわけだよ。自分から発せないけど。ここで、それだけで済ませたら、これはまずい。だから元舞台俳優ってことまずいよと思った。これは盛り上がるでしょ、さすがに。なぜかって言ったら、お前がってなるじゃん。で俺の番になるわな。で俺立つわな。俺立つと、もう今でもその光景覚えてんだけど、22人がちょっと静かになるんだよね。それまではこうみんなが誰が立っても結構わーっと盛り上がったんだけど、俺がスッて立った瞬間、あれ、あの人一応立てるんだみたいな。あの岩っぽいやつ、あの座った形の置物一応立つんだみたいな空気になるわけで、あれ、ひょっとして言葉を発せるのかみたいな空気になるわけで、白井亮です。去年まで舞台俳優をやってましたって言った瞬間、おーってなるわけ。みんな盛り上げてくれるわけ。おーって言ったら多分お前側の方の王だけど、わーってなるわけ。で、その時にちょっとこう欲を出すわけよ。今はバンドでギターやってます。これだいぶ白井さん欲出してるでしょ。ここ認める。ここは認める。だいぶ欲出してるよ。あれと思うじゃん。でも間違ってないからね、やってっから。やってることは事実だから。で、コンボだから、こういう時大事なのはね、こういう時コンボが大事だから、みんなの王が下がりきる前に、今一応バンドでギターやってますって言ったら、さらにおーってなるわけ。これは最後まで行くしかないと。あれを出すしかないと。もう感情的にもこの波動砲を打つしかないと。ここまでエネルギーが高まってんだから、ヤマト君、波動砲の準備をみたいな感じが言うわけだ。館長、あれを打つ気ですかと。あれを打ったらその後どうなるか。いいんだ、選曲を大きく変えるにはあれしかない。わかりました、その覚悟受け取りました。波動砲の準備、みんながガチャンって波動砲を準備して、あの一言を出したわけですよ。ラジオ DJ をやってます。ラジオ DJ をやってます。みんなね、もうね、へーみたいな感じだよね。おーじゃなくて、はーみたいな。なんか今あいつ日本語間違えなかったみたいな。あの Xbox をやってますで、ね、いいはずなのに、展開的にはラジオ DJ をやってます。ちゃ、これ偉くない？俺絶対言わなかったじゃん、今まで。そういう場で自分がラジオやってること、だってバレたらもうどんだけだよお前ってなるから、ちゃんと言ったわけだよ。で、そしたらさ、やっぱこうみんなもわーって盛り上げてくれるの。ラジオまでやってるんですかみたいな、わーってなって、でこうまあ自己紹介が終わって、でその後やっぱりね、もうね、ぶっ放しといてよかったね。結構みんながそう、なんていうの、こう気を使ってさ、話しかけてきてくれるわけよ。そのお芝居どういうことやってたんですかとか、ラジオってどういうことやってるのみたいなことで話しかけてきてくれて、でそのためにその、もうこう、あ、実はこういうことやってまして、こういうことやってましてみたいな、わ、俺ちゃんと喋れてるよみたいな状況が俺ちゃんと日本語出してるよみたいな、したら先生が、もう憧れの先生が目の前にこう座って、ちょっとりょうくんと話したい。りょうくんですよ。AT フィールド展開ですよ、もう。そりゃもう、だってそうでしょ、心が崩れそうですもん。だっていつもはさ、もう遠い前の方でかっこよく踊ってる先生がですよ、ちょっとりょうくんと差しで話がしたいって言ってきてくれたわけ。もう館長はブルブル震え出しちゃって、葉巻落として、予想外の展開だった、これは。とそしたら先生が、何、ラジオってどういうことやってるのとかさ、なんかいろいろ話してくれて、あ、インターネットでこういうことやってますって言ったら、すごくこう応援してくれて、あ、それいいなっつって、でなんか、あの、これからはそういう個人発信で絶対何か作れていける世の中だからねっていう、すごいいい人なので、すごく嬉しくなっちゃって、俺も割とこうテンションが上がってきて、割と自分のことを喋れるようになったので、その時点でこう終電がもうなくなるよみたいな空気になって、終電なくなる人はみんな帰ろうって空気になって、それでもそんな減らなくて15人ぐらい残ったのかな。で15人ぐらいになったら、もう、あの、面倒だから1個のテーブル座っちゃおうぜってなって、1個のテーブルに15人ぐらいの、なんていうの、ぎゅうぎゅうの飲み会になったわけで、ぎゅうぎゅうの飲み会になったらさ、もう俺ちょうどお誕生日席みたいなポジションになってるわけ。完全にその真ん中で、割とよ、テーブルを横にして、横の真ん中よ、縦の真ん中じゃなくて、わかる、こう誰とでも喋れるようなポジションになったら、結構そのいろんな人が そのお芝居はどういうの出てたんですかとか、バンドって今どういうことやってるんですかとか聞いてくれて、くれるわけ、ありがたく。そうすると俺も喋って、おお盛り上がってきた盛り上がってきたってなるじゃん。でだんだん俺もテンション上がってくるじゃん。で2時ぐらいになって先生が、じゃあここら辺で一回お開きしようかと。もうさすがに電車もないし明日もみんなあるから、帰る人はちゃんと帰って、でこの後もしまだ飲みたい人がいたら、どっか探して一緒に飲もうか。俺ね行ったんだよ行ったんだよってお前
盛り上がってたんでしょ。
もうねこのまま行ったろうと思ったわけですよ
行けよ
で2時になって、でなんかねその一人すごいベロベロに酔っ払っちゃった女の子がいて、相当まあほらダンスのレッスン終わった後だから相当こうやっぱりお酒の周り早いじゃない。でかなり歩けないぐらい酔っ払っちゃってるから、これをちょっとみんなでこの子を送ってあげようって、でなんか話聞いたら家が近いから何か手分けしてこうじゃあ送ってあげようって、でまあ女の子3人ぐらいでその子を担ぐというか、まあ、肩貸してあげて歩いて、でなんかその子の荷物とかいろいろあるから、それをじゃあ誰か持ってあげてって、で俺がちょうどチャリ持ってたから、じゃあそのりょうくんその荷物持ってあげてみたいな感じになって俺後ろからついてったんだけど、今思うと絵的に完全に不審者なんだよね思ってごらん、だって夜中のさ道をさ、前にさその女の子が4人ぐらい固まって歩いてて、そのなんか5メートルぐらい離れてさ、リュックを何個かのリュックを持って自転車を引いてる俺だよ、完全にこれ不審者じゃん。
なんで距離取ったの？
だってなんか距離取らないと気まずいじゃん。気まずい。でもなんか引きずりながら専門学校生みたいだな俺ねみたいな、なんか専門学校でこんな感じあったらみたいなこともあって、でまあその子も無事に送り届け、でなんか新しい飲み会の会場行ってさ、なんだかんだで朝の5時まで飲んだわけ。でこっから本当に成長したなと。もう本当に25年と戸月10日前はもうつまんねえ受精卵でしたよ。着床もなかなかしねえ、受精したはいいけどプカプカ浮かんでる、お前生まれんのどうすんのみたいな受精卵だった。俺が本当に成長したらと思うのが、飲み会で結構仲良くなった人が一人いて、そのご自身もなんかそのインターネットでいろんなものを作ってる方がいて、俺その人に教えたんだよタイムマシン部を。ラジオやってますじゃなくて番組名をちゃんと。なんでその飾るか王なんだよ。あのね、朝の5時まで飲んだっつってもこのテンションじゃないよ。まあ大体5分に一言だよ。5分に一言でも1時間に3ことよりは相当成長してるでしょ。5分に一言なんか喋ってんだから。でそのなんか帰り道にまあこういうことやってるんで、もしかしたら聞いてくださいって紹介したんだけど、すっげえ言っといた。多分僕の人格を疑うと思うんで。それそうでしょ、60分間に75分分ぐらいのことを喋ってる人間が、あの日は60分に5分に一言しか喋ってないんだよ。多分多重人格とか疑うかもしれないんですけど、今日はすごく人見知りしていただけなんでって、ちゃんと紹介したっていうこの成長っぷりだよね。で朝の5時まで飲んでさ、家帰って朝のまあ5時半ぐらいかで1時間だけ寝て、バイト先に行ったわけですよ。したらもうすっげえ俺テンション上がってるわけ。なんかね、笠原くんこれ結構納得してくれたんだけど、俺にとっちゃその先生もそうだし、一緒に飲んだそのダンスレッスンの生徒の方々ももう軽い芸能人なのよ。わかる？これすっげえダンスうまいから、なんかさもういつも鏡の前の方で踊ってる人たちを俺はいつもお手本にしてるわけ。先生が見えない時とか、そういう人たちとこう肩を並べて結構普通な会話とかしたわけ。そのなんか最近流行りのツイッターについてとか、好きな映画についてとか、あなんか結構喋ったわけよ。それが自分の中で現実感がすごくないの、わかる？全然一緒に飲んだ気がしねえみたいな、あれは本当にあったことなんだろう、本当に俺昨日飲んでたっていう。これでも笠原くんわかるでしょ。結構なんか日頃すげえ尊敬してる人と飲んだ時のあの現実感のなさで、バイトの午前中とかだからすっごいそれで気分良くて、わあでも俺結構昨日頑張ったよなんだかんだで、ね、朝までまあ楽しんでちゃんと飲んだし、でこれちゃ言っとかなきゃいけないのが、楽しかったよこれね、言っとかないとね、お前ほんとどうかしてるんだ。なんかまるで苦行のように今喋っちゃってるけど、相当楽しかったからね。それは言っとくよ、ちゃんと。相当いい飲み会だったじゃないか。ちゃんと最後はちゃんとタイムマシンも紹介もしたしと思って。したら昼にメールが入ってきて、笠原くんからメールで、タイトルのところに速報って書いてあって、なんだろうこれと思って開いたら、別れたって4文字が。あー、笠原くんごめん。その瞬間ね、すっげーテンション落ちて。ごめん、なんか俺昨日浮かれてたわと。 ですぐ電話してカサル君に。でカサル君がまた痛々しいんですげえテンション高くさ、白井さん振られちゃいましたよみたいな感じで、イエーイ振られちゃいましたよ俺とか言ってんのに、俺ずっとごめん、なんか俺昨日浮かれてたごめんみたいな、ごめん俺朝の5時まで結構浮かれてたごめん。したらカザル君がね、ごめんってなんすか、ごめんっていいねいいねいいよ、あの絶対ラジオで喋ろうね、この振られた話ね、喋ってくださいよ白井さん。うん、カザル君ごめんね本当みたいなそんな空気になったってエピソードゼロで。でこの間その飲み会が終わって初めてのレッスンがあったわけですよ。でそのまあ、あの同じクラスのレッスンじゃなくてまたちょっと違うところのレッスンだけど先生は一緒っていう状態で、俺ちゃんと先生に挨拶できたからね。当然っていう顔はもうしないでもらえます？その当然マスクを脱いでもらえます？あなたにとっての当然は私国の当然ではないんです。私国では今私英雄です。普通だったら、普通ってなんだ、定義は難しいけど、今までの俺だったら、あ、どうも、あ、どうも、みたいになってたのが、結構、あ、りょうくんこの間どうだったの、ああ、もう大変でしたよ。1時間だけしか寝なかったんですけど、でも、意外とテンション高くて行けちゃいましたね、ぐらいまで行ったんだよ。こんなもう、グレードアップ、あ、もう分かりましたか、笠原さんがね、もういいですって顔をね。メールがねたくさん来てるからね、今週のメールをどんどん読んでこうっていうところなんでございますけど、あ、でも人見知りの話でもうちょっとあるんだよ。そういえば俺ツイッターでさ仲良くなった、その仲良くなったというか、たまたま俺がもう一方的にツイッターでちょっと今から誰か遊んでくれませんかみたいな、よくやるじゃん。でこれもずいぶん前の話だ、もう4月の真ん中ら辺ぐらいの話かな。それが上野動物園に行ったって話をしたじゃないですか。あれですよ、ほら DVD を4本落とした日ね、DVD を4本落とした日の、実は上野動物園に行ってるんですけど、上野動物園の話はすっげえ長くなるんでまたどっかで話します。上野動物園行った後にその本当は朝から誰か明日一緒に上野動物園行ってくれませんかってツイートしてたんだけど、さすがにそんな当日だからみんな無理っすよって話だったんだけど、何人かその夕方とかだったら空いてますよみたいな方がいて、でなんか一人秋葉原で私働いてるんで、もしあれだったらお店来てくださいよって女の子がいたわけですよ。でわざわざそんなツイートをしてくださったわけだから、もう行こうと思うわけじゃない、ね、上野動物園で動物たちとね、戯れて、白井さんもこっちの世界来ちゃいないよってこうスカウトされるわけですよ。やっぱりアライグマとかにスカウトされるわけですよ。こっち来ちゃいなよ、大丈夫、洗ってりゃいいんだからみたいな、バレねえバレねえ、あんたのその人の気配のなさだったらバレねえみたいなこと言われるんだけど、いやもうちょっと人の世界で生きておこうと思いますんでつって、で秋葉原行ってね、一人ねお会いした時も同じだった。お会いする直前までは行けると思ってんのよ俺、これ頑張れると思ってんのね。もう会う瞬間まではもうかなりハイテンションで、ああどうも番組いつも聞いてくださってありがとうございます本当に、いや今日もねもう朝急にあんなツイートしちゃってごめんなさいって言おうと思ってんのが、会った瞬間、あ、どうもどうもですみたいな感じで、向こうの方は随分その人見知りしない方で、あいつも聞いてますよみたいな、もうすごく明るく対応してくれたわけで、その後ももう一人今からだったら会えますよっていう方が現れてくれて、でその方が、まあ、名前出していってたから高橋さんっていう方なんだけど、高橋さんって方が今からだったら会いませんかって言ってくださって、でまあ7時ぐらいかな、あの日の7時ぐらいに会うことになったわけで、お会いして一緒に2人で車乗って、でせっかくだからどっかファミレスかなんかでご飯一緒に食べましょうかってファミレスでご飯食べたんだけど、この高橋さんって方が超人見知りなわけよ。俺とかなりため張る、7段かな人見知り、8段までは行ってなかったと思うんだよね、7段ぐらいの実力だと思うんだけど、相当人見知りする方で、俺もめちゃめちゃ人見知りするわけですよ。したらお互い全然このさ会話が進まないわけ、お互い言ったのが、僕たちってその人間社会のスーパーサブじゃないですかって何かそういう空間の時はメインの方がいて、メインの方が話題を回してくれて、僕たちはいつも横の方でですよねとか言うだけでまさしくとか言うだけのポジションが2人揃っちゃったから、ずっと2人揃ってですよね、いや本当にそうなんですよねみたいな話をずっと2時間その高橋さんって方と喋って、あ今ちょっとツイートしてくださってるね、そう、サナ X さんって方が秋葉原でお会いした方なんだけど、サナ X さんって方はねすごくね、もう全然人見知りをしない方みたいでね、すごく明るく対応してくれたんだけど、俺はずっとメロンソーダを飲むふりを待たしていましたから 申し訳ねえです。でその高橋さんって方はすっごく人見知りで、で2時間ずっと会話が進まないんだけど、唯一すっごく盛り上がったのが笠原くんの頭のハゲっぷりと、笠原くんのこの先どうやって生きていくのかと、笠原くんのあいつはこんだけダメ人間なエピソードですげえ盛り上がったわけ。あまあカテゴリー陰口ですよ。それですっげえこう高橋さんとは盛り上がって、いやもうあいつのハゲっぷりとかほんとひどいですよとか、あいつマジでどうやって生きていくんでしょうかねみたいな感じでわーわー盛り上がって、あ今日はどうもありがとうございましたつって、でファミレスから一緒に車に乗って、車の帰り道で車乗り込んで高橋さんが最初に言った言葉が最高だよこれ、白井さん笠原さん大好きなんですねなんかね、あの人見知り同士で会うのも結構楽しいなって思ったっていう。そんなことないって大嫌いだってば、夢なんかに出てこないんだからね一回も今だって。それではメールいきましょう。さあ今週のメールは、メールテーマが失恋ということでございましてね、先週 AD 笠原さんは見事に恋が散ったわけでございますけど、どんどんどんどんね、皆様も散った恋の話を送ってくださいということだったんですが、たくさん届いております。紹介していきましょう。どれから行こうかな。じゃあこれから行こう。ちょっとねラジオネームがねちょっとこの方書いてないんですが、行きましょう。こんばんは。笠原さんがお彼女さんと別れたと先週のタイムマシン部を聞いて初めて知りました。ネタにしていいは確かに最悪な言葉です。しかし私の元彼はさらに最低です。まず付き合い始めにいきなりラブホに連れ込む。泊まり明けの日は必ず目の前で寝る。知ってる？雪祭り2人で見たカップルは別れるんだよ。そして極めつけ、誰かを好きでいることに疲れたとのた、とまた言いながら、別れ際に最後にねえ最後に一遍だけやらして。どうです？最低でしょ。最後の最後で追いすがらなかった笠原さんは男らしくて素敵です。これからはみんなの勇者様として頑張ってください。励ましのメールが。あのね、最後に一遍だけやらしては本当に NG だろ。これ聞いててへこむな。
へこむわそれ。
そう言う人いるんだね本当に。誰かを好きでいることに疲れたって、す笠原さん贅沢なこと言ってますよ。
なめんなよ。
他にもメール、ラジオネームボーダーさん、失恋といえばこの前しました。なんとまあという感じですが、笠原さんと同じ29日にしました。時間は笠原さんより遅い時間でした。失恋といっても片思いで、その人は新しい恋人を作って僕の片思いは終了したって感じでした。この、亀 K さんね、この、好きだった K さんの彼氏、元彼、そして僕の関係がすごいんです。3人とも漢字名字は違えど名前が同じなんです。まあ、全員なんか竹丸とか文次郎とかそういう同じ名前なんだ。僕の片思いを知ってる友達はこれはネタだろ本当と言ってました。こんなことあるわけねえよと思ってるあなた、次はあなたに起こるかもしれませんよ。ちなみに僕はまだ引きずってます。白井さん、妄想彼女の作り方を教えてください。妄想彼女は一番いいのは左手で頭を撫でることです。これは何回も言ってますが、寂しくなった時に右手で頭を撫でると、あ自分の手だと思っちゃうんですけど、左手で撫でると誰かが撫でてくれてるような気がするって気分になれるんで、おすすめです。
白井さん、
はい、
やりすぎて器用になっちゃってそんな感じがしないんですけど。
あそれはどうしようかな。足で撫でましょう。足いっときましょう。足で踏まれてみましょう。ちょっと今週はどうしようかな。ちょっと他が随分長いんですが、もう一個ぐらいいけるかな。ラジオネームチキンスープライス入り、26歳フリーター。前回のポッドキャストを聞いたその日失恋しました。12月に出先で出会い、2月に自分から告白して遠距離ですが付き合うことになり、ゴールデンウィークは彼女のところまで行って4日間デートし、そしてゴールデンウィーク明けの5月振られました。電話で彼女は言いました。現実的じゃない、もっと好きになる前に傷は浅いうちに別れたい、好き同士なのに別れることあるんだね。そしてゴールデンウィーク前に約束していた5月下旬のデートについて、彼女は2週間後そっちに行くけど最後のデートだねと言いました。白井さん、笠原さん、何も食べてないのに胃が痛いです。辛くなってきた。
やめよう。
現実的じゃないってすごいね。
すごいね。
もっと好きになる前に傷は浅いうちに別れたい。なんかなんだろう今週のメール読んでてどんどんどんどん悲しくまだいける、もう一通ぐらいだったらいけるが、じゃあ行こう、ラジオネームダンコン、失恋の思い出、私の初恋はほぼ3で2人目はスト2のチェンディ同世代への恋心は小1の時2つ上の人でした。この彼女のことがすごい好きで、引っ越して離れた後もずっと心のどこかで思っていました。そして私は告って振られて、告って振られて、告られて逃げて、ん?告られて逃げて、告って1ヶ月で付き合って別れるという大したことのない恋愛を送り、その都度その都度、ああこれが失恋だとさめざめした気持ちでいました。そしてある日同窓会を開くとの通知が来ました。小さい小学校だったので上下5学年をまとめての催し物、そう憧れて、ずっと恋焦がれていた彼女と会える、やっと会える、あと半年待った、あと1ヶ月待った、あと数日病院行った、服買った、当日髪 OK、 服 OK、 財布 OK、 バンジ OK、 電車乗った、着いた、そして会った。彼女は茶髪にガングロ、ピアスにサンダル、軽い弦のパンプルピー、自分勝手に、あくまで自分勝手に、本当に自分の都合のいいように進化していた彼女への幻想が吹っ飛びました。崩れたのではなく、なくなりました。100が0になったのではなく、無に帰りました。新章風景に2001年宇宙の旅に出てきたあれっぽいあれがあれな感じで出てきました。そしてようやっと理解しました。これが失恋なのだと。どうでしょうか。びっくりするぐらい引きずりませんでした。そして恋愛の話が大嫌いになりました。思いは、いやでもなんかあれだな、ちょっとわかるな、なんかどっかで神格化するよな、なんか特にこの何年も会ってなかったりしたら自分の中でもうそのアイドル見たくなっちゃってんだよね。だから自分勝手だってのは分かってんだけど、なかなかそこを納得できない、で恋愛の話が大嫌いになっちゃった。辛いな。まあでもあのほら生きてりゃいろいろありますから。もう最悪なあの最悪な開き直りじゃないですか。生きてりゃいろいろありますから。すごいね、みんな失恋してるね、やっぱね。そういう時は妄想彼女を作ろう、ね、妄想彼女もしくは妄想彼氏を作ろう。左手で頭を撫でるでもいいし、あとはやっぱりね、みんなちゃんとやってるかどうか分かんないけどね、あの話しかけたらちゃんと相手の言葉を待つんだよ。聞こえてくるから、だんだんマジで。あと膝枕を見つける、自分の中の、わかる、ちょっと固めの座布団買ってきたりとか、なんかいろんな材料を試してみて、あーこれ膝枕の感じに似てるっていうのを探してくれば、これバッチリそのうち見えてくる。でここまでいったら完璧なのが喧嘩する。妄想彼女と喧嘩できるようになるから、マジで。2年ぐらい前だっけ、リスナーのね方とね一緒に遊ぶ機会があってね、その方が精神病院に勤めてる方、精神病院なんか技師さんかなんかやってる方 でその話俺したんだよね。最近は妄想彼女と喧嘩しちゃうんですよって言ったら、白井さん1回だけちょっとそのカウンセリングみたいの受けた方が、プロの方から、プロからちょっとドクターストップかかったけど、そこができれば一人で生きていけます。あ、じゃあ二人で生きてるんです。どうしようか、来週なんか人見知りにしようか。じゃあ来週のメールテーマは人見知りってことにしましょう。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。皆様のメールどんどん募集しております。そしてなんか笠原くんがお芝居に出るということで、僕がザザッとじゃあ紹介しましょう。エビインパラプレパラートとエビビモプロという劇団の合同公演、エビパラビモパラートという舞台に笠原くんが出ます。2010年6月3日から6月6日まで東京芸術劇場ショーホール2でやるということなんで、ホームページの方に詳細載せとくんで、これもぜひ時間があったら、エディ笠原くんがお芝居頑張ってるということなんでね、見に行ってください。俺頑張ったでしょ。だけど一番怖いのが、その飲み会で盛り上がったそのクラスはまだレッスンがないのよ今のところ。 そのこの間ゴールデンウィークで亡くなっちゃってたから2週間空けてみんなと会わなきゃいけない。さあこれ頑張れるかってところなんだよね。
頑張れよ
どの面出せばいいんだろうね。
その飲み会の面出しゃいいじゃねえか
よ。飲み会のどこの段階の面
もちろんそれは一番最初の面だ。
あ、一番最初の
まずいでしょ。
え、一番最初の面はダメなの？
ダメだよ。
一番最初フェイスダメ？
フェイスダメダメダメ。
1時間に3ことだけで許されたフェイス。これさ、でもこれもしできたら褒めてね、自分から挨拶できたら偉くない？この間ありがとうございましたって。これできたら笠原くん胴上げして一人でね、お願い、俺お姫様が抱っこして。それができたらで俺嫌がると思うけど、何回も何回も高い高いをして、そしてケーキを買っておくれ。眠くなるケーキを食べたら。まあちょっとちょうど1時間ちょっと過ぎちゃったか。なるべくね、考えたんですけど、1時間ぴったりでやっぱ終わらせるようにしたいなと思って、ちょっと最後ちょっと焦っちゃったんですが、来週からちょっとなるべくね、やっぱり時間をねぴっちり決めた方がいいんじゃないかなと思います。結局ちょっと数分過ぎちゃった、しょうがない。というわけで来週のメールテーマは人見知りということなんで、もしね人見知りの方いらっしゃったらお願いします。さあもうね5万人ですよ。来週から頑張っていきましょう。一切エッチなことなんて言わない。マラとか言わない。もう
せっかく今週
今週ここまでひょっとして下ネタゼロだったんじゃない？ねえ、
受精卵ぐらいだよ。
受精卵は下ネタじゃねえだろうが。受精卵はお前専門用語だろうが。マラって言っちゃった重めの言っちゃったってことで、もしよろしかったらまた来週からも聞いてください。それではまた来週。Thank you.